日刊深夜快速木曜版、週刊サバスタサースデー、こんばんは、榎木田信也門でございます。本日の熊本市は夕方過ぎぐらいから夕立がやってまいりまして、まあ夕立ってのはだいたい30分ぐらいでザーッと降ってパッと止むっていう感じなんですけども、今日は1時間ぐらい降ってましたかね。まあ途中ザーッと降りましたけど、途中その後からはしとしとしとしと、なんか梅雨空のような感じで降っておりました。気温はぐわーんとこう下がったんですけれども、湿気がですねどうしても抜けません。ベタベタしておりますが、そんな一日でございました。午前中、午後はもうほんとカンカン照りで暑い一日だったんですけれど、スタジオにはこの人が来ていただきました。
平上優子です。
どうも。今日もですね、はい、この数日間のですね、この熊本での地震関係の、情報の拾い読みでお送りしていこうと思うんですけども、はい、前にこの番組で、断層が露出している場所を保存すべきだって話をしたと思いますけど、ね、はい、これ益城町が防災教育に生かそうということで、この二川断層を文化財に指定しようということで、その動きを始めたようです。天然記念物の指定を急ぐということだそうです。大変結構なことだと思います。これやるべきだろうと思います。中にはね、あんまり見たくないという方もいらっしゃると思いますが、これ本当あの学術的と言いますかね、今後の研究を進めていく上、あるいは、子どもたちにですね、こういう地震というものは怖いものだけど、でもそれはちゃんと理屈があって地面が動いてるんだよってことを分かってもらう、そのきっかけにするという、ことにもなるだろうなと思います。はい。そしてですね、これは宮城県の河北新報が伝えたやつですが、はい、宮城県が熊本地震の被災者の受け入れ100人突破ということで、熊本地震の被災者を一時的に宮城県内のホテルや旅館に受け入れる宮城県の事業の申し込み者が7月29日現在で100人を超えたそうです。これ家屋倒壊など大きな被害に見舞われた地域の被災者がまあ多いということで、宮城県では8月12日まで申し込みを受け付けており、被災者に利用を呼びかけているということで、聞くところによると、全壊もしくは大規模半壊の方ということのようですけど、この記事だけ見るとよく分かんないですね。現在申し込みをしたのは44世帯102人、だそうです。で、最も多いのは震度7を2度記録した熊本県の益城町の人で、18世帯38人で、西原村が6世帯16人、熊本市の人少ないですね。熊本市からもね、これに参加した方がいらっしゃいますね。花岡市です。
宮城です。
そうです。あなたずんだ餅もらいましたね。
もらいました。買ったんです。
買ったんですね。はい、買ってきてもらったんですね。
でもなんで
宮城県もほら東日本大震災で大変な被害を受けたということで、その時に熊本の皆さんに、
遠いですよ。それの人たちって仕事はどうなるんですか。
仕事がない人でしょうね。仕事がある人は行かないでしょうね。
現在年金とかですかね。
年金の人もいるでしょうし、職場が壊れちゃってどうしようもないっていう人もいるようですよ。ということで、仙台市青葉区の作並温泉の旅館などに、ホテルに、その詳しくは、はい、これ水曜版で、今週と来週の2週にわたってお伝えしております。そして、熊本地震の教訓に、を教訓にしようということで、地震対策を見直しということで、内閣府が作業部会を作り、初会合を開いたそうです。これは地震が起きた大変だということで物資送んなきゃということでプッシュ型支援というのをやりました。はい。で、まあこれはまあ確かに一気に物をこう送るということでは、はいはい、スピードがあってよかったんですけど、途中やはりボトルネックがありましてね。はい。で、まあその避難所にそのあまねく配ろうとするがあまり、うん、スピードが落ちてしまったりとかいろいろありまして、うんうん、届かないというところもあった。うんうんうん。で、さらにはその避難所に行かずに車中泊なさってる人とか普通の公園だとかにいる人もたくさんいたんですけど、はい、そういった人たちに全然届かないということ で、うん、でそういった人たちをどう把握したらよいかっていうのはこれ本当喫緊の課題になっております。で、熊本県はですね、今後これはどういうふうに、この被害、そしてそういったものを 解消していくのかということで、少なくともこの避難所と仮設住宅に関しては4年後にはそれを解消するつもりで、いるようです、うん、で、まあ2年間ですから仮設住宅あるいはみなし仮設、まあただ2年経っても無理ですという人は中にはいるわけですよ、はい、そういった人たちのために弾力的な対応をするということで、はい、まあとりあえず4年というふうに言っている、うん、でいろいろこの復興プランをして、まあ、立てていこうということで、熊本県ではさまざまな計画を今後進めていくようです、例えばですね、仮設住宅の入居から2年後をめどに自宅や災害公営住宅というのを今後作っていくそうなんですけど、などの移行を支援し、おおむね4年後までに仮設住宅などを解消すると、うん、まあ仮設ですからね、ちゃんとした家に住んでもらおうという、ことですね。で、今年の10月をめどに生活再建などを支援する地域支え合いセンターとか、はい、熊本心のケアセンター、まあこれ名前はまだはっきりとしたものじゃないですけど、それを、作ろうと、うん、で災害廃棄物、まあ瓦礫とかいったものは2018年の4月までに、処理を、まあ、終えようと、うん、昨日私熊本市の、はい、埋め立て処分場の大木田センターってあるんですけど、はい、行ってきたんですけど、はい、前にね、はい、10年前に引っ越しをした時もね、そこにね埋め立てゴミを持ってったことあるんですよ、うんうんうん、その時はねもう道なんか空いてんですよ、はいはいはい、時々やっぱりダンプがうーんってこうすれ違う、
そうですね、
記憶
が今ちょっと違うから、
でもうだいぶ手前、はい、500メートルぐらい手前から、はい、もう渋滞で動かないんですよ。
多いですね、やっぱり。
でもダンプの列、はいはいはい、ダンプダンプダンプダンプ軽トラダンプみたいな感じですよその中に普通の軽乗用車場違いみたいな感じでいいんだろうかみたいな、でもうほんとちょっとずつしか進まなくて、で30分ぐらいかけてようやくゲートの手前について、で、ね、はい、でそこで震災ゴミを持ってきた一般世帯の場合は書かなきゃいけないんですよ、はは申請書に、はいはい、で申請書を書く方はこちらへっていうのがあって、でおじさんが案内してくれて、まあ、非常に親切に処理してくれて、はい、でそれで捨てに行きましたね。でその前の日には、うん、東部地区の環境センターあったんですけど、はい、ゴミ燃やす方です、こっちは、はいはいはい、燃えるゴミの方行ったんですけど、はい、何の案内もないんですよ。
あ、まだまだ、
何の案内もなくて、はいはい、でその時はですね4時過ぎに行ったんですけど、はい、4時半までなんですよね、その処理場って、はいはい、それはしょうがないんですけど、はい、そこも一筆書かなきゃいけないんです、はい、でそこは3階に上がれって言うんですね。で3階に上がって書いたりしてたらもう4時半になっちゃって、かかね、はい、もう出けんかもしれませんなんて言ったんで、しゃあないから金払って燃やしてきましたよ。
ああ、ええ、まあ、そこら辺がまた何かね、
ちょっとね、
ひどいですね、
いかがなものかというふうに思いますけどね、はい、明日も行きますけどね、今度あったら何か言ってやろうと思います、うん、であと3年以内をめどに、道路や橋梁橋ですねを完全復旧させる、うん、今あっちこっち道路に白いペイントが書いてあるの知りません？もう熊本中ありとあらゆる道路に
ペイントですか？
ペイントでスプレーでひび割れをなぞってシューって書いてますよ、でこっからひび割れてますとか矢印書いて、もう知らないもう、そこの目の前の道路もある。
あ、そうなんですか。
どっこそこあるよ。
で見逃してるのかもしれないですね。
もうほとんどそうでしょうね。車で走ってると分かんない
かもしれない。分かんないですね、歩いてみないと、ね、
であと、阿蘇熊本空港周辺の大空港構想というのはよく分かんないですけど、これ
何ですか、ね、
大空港ですかね、これ鶴田浩二主演でドラマでもやるんですかね。
構想でしょ、
よく分かんない。
構想
これはね、一言言っときます、はい、熊本空港、熊本空港なんですよ正式名称は、はいはい、愛称として阿蘇熊本空港、はいはいはいはい、地震の時に一切阿蘇ってつけなかったです、はい、どのメディアも。
あ
で空港自体も阿蘇というのつけなかったです、はい、地震ないんですかね。
でもそれ相性なんでしょ。
だけど、はい、つけなかったです、あえて。でそれなぜかなと思って、だから阿蘇山との関連性をこう感じさせないため の、 その風評被害を招くことを危惧したんですと思いますけど、阿蘇ってのは火山ですから、火山を背負って観光でやってるわけでしょ。だったら堂々とつけたんだったらそんな時もつけろよと私は思いましたけどね、まあまあいいんですが、というのとかですね、まあともかく4年で、仮設を解消させるということ で、
うん、で
なってくれりゃいいんですけれど、まあいよいよ 避難所が、解散といいますかね、閉鎖になりつつありまして、はい、私が把握しているいろんな人たちも、はい、みんな避難所を後にして、で、まあ、その例えば市営住宅であったりいろんなものに斡旋しているようで、はい、そういったところに今入居しつつあるようです、うん、ですからまあ一通り落ち着きをこう取り戻しつつある人たちは多いようなんですけれど、はい、ただこれはあくまで熊本市の話でありまして、益城とか西原とか、はいはい、あと熊本でも南区の方などでは、はい、これ現在進行形で被害が拡大しています。
あ、二次災害ですか。
いや、今まで大して気づかなかった家が、
はい、
傾き始めてんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、ええ。こういう雨とかそういうのですかね。
液状化です。
ああし。
液状化がずっと続いていて、これが例えば地震で揺れてその数日だけの話じゃなくて、いまだにずっとだから中の地面が柔らかくなっちゃってて、その建物の重みとかそういったものでじわじわじわじわじわじわ。ええ。それで住めなくなってるところも増えているということだそうで、そういったものに対する。まあ、対策必要だと思いますね、はい、この間もある住宅 その建築中の現場を見たんですけども、はい、普通の2階建てぐらい のよくあるなんとかハウスとかなんとかっていうやつですよ、うん、それ建てたんですけど基礎を打ってたんですけど、うん、ちょっと笑っちゃいましたね。
そうですか。それ
もうびっくりするぐらいぶっといもうマンションを建ててんじゃねえかっていうぐらいの基礎で、
が起きたからでしょうね。
まあだからそのオーナーさんも意識高い系のオーナーさんなんだと思いますけど、
ね、またあるかもしれないからですね。
あ、やっぱこうなったかと、はい、あとあるいは水前寺のある場所ではトレーラーハウスが今作られています。
トレーラーハウスですか、
まあ、おそらく自分の持ってらっしゃる土地にそれまで家建てたんだと思いますけど、まあ、あるいはまあ元々は空き地だったのかもしれませんけど、うん、そこにトレーラーハウス新しいの持ってきて、固定して、まあ、やってるのを見ました。あとは江津湖の近くで、はい、これ建物解体してた現場ですけれども、はい、穴を掘りすぎてですね、うん、でそこにショベルカーが、落ちてました。
何ですか、でその穴を掘りすぎて、
ちょっと掘りすぎてちょっとバックしすぎたみたいでショベルカーがもう完全にズボッとはまってどうしようもなくなって、いやもうどうしようもなくて、はい、運転手さんも脱出して、はい、その周りで現場監督だとか作業員の人たちが、はい、そのショベルカーを見つめて腕組みしているという、工程を私、
でも今行ったらもしかするともうちゃんと
引き
上げてるかもしれない。
おっきいショベルカーが近くやってきてクレーンかなんかが来て持ち上げたと思いますけどもね。なんかあっちこっちですもう解体工事も相当なんか吸ったもんだみたいですよ。ということで、熊本の現状を、まあ、ざっと舐めるようにしてお伝えしましたけども、まだまだです。それにさらにこの猛暑です、
はい、
今日まあちょっと夕立がありましたから少し熊本市まあ夕方以降はね、はい、涼しくはなりましたけれど、さっきも言いましたように湿気はすごいです、はい、ということでやっぱねこれお年寄りなんか大変だと思います、はい、本当に健康管理にはね気をつけていただきたいなと思います。ということで、今日は木田上優子さんにも来ていただきまして、サバスタサースでお伝えしてまいりました。明日は金曜版ということで、シオンさんの
ハッピーフライデー
を、ね、お楽しみいただきたいと思います。 We are talking